私たちが成長という言葉を使うとき、そこには前向きな希望があります。私たちは庭の草花の成長を喜びますし、経済の成長という言葉は肯定的に受け入れられます。そんな成長という言葉を聞くときに、私たちの多くが思い浮かべることの一つに、子どもの成長ということがあります。先日テレビで専門家が、なぜ大人になると月日が経つのが早いのかということを解き明かしていました。皆さん理由をご存知ですか？その方によりますと、その原因は大人は子供のようにときめくことがなくなったからだと言っていました。子供は日常のいろいろなことにときめきますが、大人になるとそのようなときめきがほとんど何もなく、すなわち日常の感動というものが激減したということです。故に生活が単調で、時間が経つのを早く感じるというのです。このように子供には私たち大人が失ってしまったものがあります。純粋な感受性、新鮮さ、柔軟さ。私たちは子供から今も多くのことを学ぶことができます。しかし反対に聖書は、いつまでも子供のままでいてはいけないと言います。エペソ書4章14から15には、この子供についてこんな言葉が書かれています。こうして、私たちはもはや子供ではないので、騙し惑わす策略により人々の悪巧みによって起こる様々な教えの風に吹き回されたり、もてあそばれたりすることがなく、愛にあって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達するのである。またコリント第一の手紙14、20節には、兄弟たちよ、物の考え方では子供となってはいけない。悪事については幼子となるのは良いが、考え方では大人となりなさいとあります。子供は互いに譲り合うことができず、自分の願いが通らなければダダをこね、やられたらすぐにやり返します。もし一歩引いて譲ることができる、もう何事にも忍耐したり相手を包み込むことができる子供がいたとしたら、それはそれで私たちは心配します。その子は人が成長するプロセスを経ずに克服していくべき、学ぶべき時をスキップしてしまったのではないかと私たちは心配するのです。私たちは年相応の経験を経て成長していくものだからです。子供は心にあることをそのまま言うことがあります。以前近所のスーパーで買い物をしていたとき、レジで並んでおりましたら子供たちが前に並んでいるおじさんが大量に購入しているジュースやスナック菓子を見て、あれでは健康に悪いというようなことを言い合っていました。幸い彼らは日本語で話してましたので、その方に気がつかれずに済みましたが、ここでも特に日本では絶対に口にするなと釘を刺しました。他にも子供ゆえにいろいろなことがあり、その度に私たちはやめなさいとかこうしなさいとたしなめることがありますが、同じことを我々大人がしますと、なんと大人げないのだ、子供みたいだということになります。私たちは段階を経て成長しますから、子供時代に許されたことも、年月を経て大人である者が子供と同じことをするということは許容されなくなるのです。大人には大人にふさわしい振る舞いというものが求められるからです。同じことがクリスチャンの成長にも言えるのだと聖書は私たちに語りかけます。 もう一度神の言葉の処方を人から手ほどきしてもらわなければならないのか。硬い食物ではなく、まだ乳を必要としているのか。この言葉は、クリスチャン信仰とは、一つところにとどまり続けるのではなくて、成長すべきものであり、私たちには、その覚悟が必要だということを、私たちに語りかけます。私たちはいつまでも初歩的なところにとどまり、いつまでも乳を飲んでいるようではならない。しっかりと硬い食物を食べて成長しなければならないということがここに強く勧められているのです。そこで今日はこの私たちの成長ということについて三つのことをお話します。まず最初に成長は願うことから始まるということです。子供の体はよく栄養をとってある程度の運動をしていれば、本人の願いとか意思にかかわらず成長しますが、我々の霊的な成長というのは、どうぞ覚えてください。願うことなくして起きません。ある方が、私が日々願っていることは、今日の自分よりも明日の自分がさらに成長していることですと言っておりました。その人は、そのために今日何ができるのかということを日々意識しているというのです。確かにその人は旗から見ていてもその人格が年ごとに豊かに変えられていくように見受けられました。そう、その方はそうなりたいという願いを持っているからです。ヨハネ5章の2から9節に、実に38年もの間病気に悩んでいた人の姿が描かれています。読んでみましょう。エルサレムにある羊の門のそばにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があった。そこには5つの牢があった。その牢の中には病人、盲人、足なえ、痩せ、衰えた者などが大勢体を横たえていた。彼らは水の動くのを待っていたのである。それは時々主の御使いがこの池に降りてきて水を動かすことがあるが、水が動いた時真っ先に入る者はどんな病気にかかっていても癒されたからである。さて、そこに38年の間病気に悩んでる人があった。イエスはその人が横になっているのを見、また長い間患っていたのを知って、その人に治りたいのかと言われた。この病人はイエスに答えた。主よ、水が動くときに私を池の中に入れてくれる人がいません。私が入りかけると他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きてあなたの床を取り上げ、そして歩きなさい。すると、この人はすぐに癒され、床を取り上げて歩いていった。その日は安息日であった。皆さん、この人は38年もの間病で苦しんでいたのです。その病気ゆえに彼は普通の家庭生活や仕事を持つこともできないでいたのでしょう。このまんま自分の人生は閉じられていくのだという思いがあったでしょう。しかしベテスダという池に神の使いが降りてきてその水を動かすとき、そのとき真っ先にその池に入るならば、どんな病気もにかかっていたとしても癒されるということを聞いて以来、そこに居続け、それが38年にもなったというのです。彼の生活はその瞬間を待つたくさんの病人、盲人、足の不自由な人、痩せ衰えた人と共にありました。そんな彼がイエス様の目に留まりました。そして彼の境遇を知ったイエス様は彼に聞いたのです。一言、治りたいのか？治りたいのか？この言葉を言い方を変えれば、そこにこれからも居続けるのではなくて、そこから新しい生活 本当にあなたは始めたいのかということです。もう一度言います。そこにこれからも居続けるのではなくて、そこから新しい生活を本当にあなたは始めたいのかということです。これは不思議な言葉です。38年、寝たきりであったのなら、治りたいに決まってる。その彼にイエス様はあえて、治りたいのか、すなわち、そこから先に進みたいのかと、彼の気持ちを、彼の心を尋ねました。この問いに対して彼はイエス様に言いました。主よ、水が動くときに、私を池の中に入れてくれる人がいません。私が入りかけると他の人が先に降りていくのです。彼はそこに自分が38年もいるのは、誰も私を助けてくれる人がおらず、またいつもその競争に負けてしまうからだと言った。この出来事は、私たちに理解できないような難しい話ではありません。しかし、ここにはとても大切なメッセージが隠されています。そう、それは私たちもこの男のように生きているかもしれないということです。そのままの状態にとどまり続け、いろいろな言い訳をしながら日々を暮らす人たちがたくさんいます。その生き方を変えたいのか、前に進み出たいのか、そこから成長したいのかという問いかけに対して、もちろんそのことは願っているけれど、いろいろな口実やこれまでの前例を取り上げ、そんな願いなんてもはや聞かれるはずなどはないだろうという思いで生きている私たちの姿です。イエス様はマタイ8章18節に、中部で苦しんでいる自分のしもべを治していただこうと、イエス様の元に来た百卒長の姿を描いています。彼はイエス様こそが、しもべを癒してくださるお方であるということを固く信じて訴えます。その彼の信仰を見て、イエス様は彼にこう言われた。行け。あなたの信じた通りになるように。そうしますと、ちょうどその時にそのしもべは癒されたというのです。このイエス様の言葉は私たちに語りかけます。あなたは何を信じているのか。なぜこの問いかけは私たちにとりまして大切なのでしょうか。なぜなら、どうかお聞き逃ししないように。なぜなら、私たちが信じた通りになるからです。あなたがこれはダメだ、もう手遅れだと思っているなら、私たちがそう信じている通りになるからです。自分の人生は一生に良くならない。そうしますと、まさしくその人生は良くならない。なぜ？いぶかしく不思議に思う必要はありません。原因は簡単です。そうです。あなたの信じた通りになるように。その良くならない人生とは、私たちが良くなるはずがないと信じて疑わない人生なのですから。私たちが日々、何を願っているのかということが、私たちの人生を決め、私たちが日々何を信じているのかということが、私たちの信仰生活を決めます。私たちが願うこと、信じることということは、私たちが思う以上にとても大切なことだとは 思われませんか。私たちは信仰者でありながら、その生涯に神がなさろうとしていらっしゃる神の御業をほとんど見ることなく日々を過ごすことか、過ごすかもしれません。なぜ私たちが信じた通りにことは何も起こらないからです。私たちの成長はまず願うこと、そして信じることから始まります。ここがスタートです。二つ目のこと、それは成長には条件があるということです。種から芽が出て、やがて実が実るということを考えてみましょう。私の家では生ゴミをコンテーナーに入れて、それを肥やしにして用いています。今年の春、そんな肥料を土に混ぜて、野菜の種やら花の苗というものを植えたのですが、それらの苗や種よりも力強く、生ゴミとして捨てていたカボチャの芽が、種が芽を出しまして、今大きなカボチャが実りつつあります。もうポットの中は主役が湧き、カボチャが主役という状態。自然界には神様が定められた法則というものがありまして、私たちはこの法則にのっとって動いています。それは私たちの生き方というものにも当てはまるものです。その法則とは、良い土壌にまかれた種はやがておのずと芽を出し、実を実らせるということです。この法則にのっとって、このカボチャの種は芽を出し、実を実らせました。そうです、私たちが注目すべきことは、その種がどんな土壌にまかれたかということです。その土壌に十分な養分があるなら、その植物は育ちます。しかしそうでないなら、どんないい種をそこに蒔いたとしても、苗を植えて毎日欠かさず水を注いでも育つことはありません。肝心なことは土壌です。これは蒔くとか植える前の成長の大前提です。聖書も言っています。詩篇一編、このような人は流れのほとりに植えられた木の時が来ると実を結び、その葉もしぼまないように、その夏ところは皆栄えるとある。詩篇92編、正しいものは夏目ヤシの木のように栄え、レバノンの紅白のように育ちます。彼らは主の家に植えられ、それらの神の大庭に栄えます。イエス様は四つの土地にまかれた種についての例え話を語り、良い地、すなわち良い土地にまかれた種は30倍、60倍、100倍の収穫を得ると語られました。これらの言葉に共通していることは、その種の成長はその種がまかれた土壌にかかっているということです。このように自然界で起きていることは、そのまま私たちの成長にも当てはれまります。そうです、私たちの成長に欠かせないのは、どのような土壌に私たちはおり、そこからどれだけの栄養を受け取っているかということです。これが私たちの成長の大前提です。ですから私たちは豊かな土壌に自らを置くべきです。その土壌にはいろいろな解釈がありますでしょう。それは私たちの耕された心を意味しますでしょう。主から命の水を吸い上げることができる環境というものもありますでしょう。そこに私たちが根ざしていくのなら、おのずと私たちの内には成長に不可欠なものが吸収されていくんです。この中で一つ、詩篇92編に記されている主の家という土壌についてお話します。皆さんもお分かりいただけると思うのですが、洗礼を受けるということが クリスチャンのゴールではありません。そこからクリスチャンライフは始まります。そして洗礼を受けて始まったクリスチャンライフは、教会に連なり、そこで養われることによってスタートします。すなわち、私たちのクリスチャンとしての成長に、教会は欠かせないものとなります。しかしながら、これから洗礼を受けてクリスチャンになろうとしている人に、そこまで考える人は少なく、長くクリスチャンでありながらも、自分はクリスチャンとして成長するために養われていく必要があるのだということを考える人は決して多くはありません。例えば、私たちがスポーツジムに入会するとか、旅行のツアーに参加するのなら、ジムやツアーが自分に提供してくれるものを細かくチェックしますでしょう。プールはあるかとか、サウナがあるかとか、どんなホテルに泊まるとか、ジムに入会する手続きが健康な体の保障とはならず、ツアーの参加費を支払うことが最高の旅行の保障とはならないからです。肝心なことは、そのジムやツアーが実際に自分に何を提供してくれるかということです。同じように、私たちは自分の成長を育む土壌の一つとなる主の家、すなわち今日で言うのなら、教会がどのように自分を霊的に養い、自分の成長のために必要なものを提供してくれるのかということをよくよく考えることは大切です。洗礼は受けたけれども以来養われることなく、故に何の成長もなく、ただ惰性によって教会に聞き続けるというようなことがないためです。教会はそこに集う方々にとりまして豊かな土壌であり、またその豊かな土壌を提供すべき場所なのです。しかし、私たちの成長は豊かな土壌だけでは成り立ちません。率直に申し上げますが、皆さんにもご自身の成長のために責任というものがあります。パウロはフィリピ2章12節で言いました。私の愛する者たちよ、そういうわけだから、あなた方がいつも従順であったように、私が一緒にいる時だけではなく、いない今は一層従順でいて、恐れをののいて自分の救いの達成に努めなさい。パウロはここではっきりと私たちは、自らの救いの達成のために努めよと書いています。それは誰かが皆さんのためにしてくれることではないのです。それは皆さんが、自覚的にすべきことです。努めるべきことです。コリント第一の手紙3章6から7には有名な言葉があります。私は上、アポロは水を注いだ。しかし成長させてくださるのは神である。だから植える者も水を注ぐ者も共に取るに足りない。大事なのは成長させてくださる神のみである。ここでまず私たちが大いなる励ましと慰めが与えられる言葉に目が届きます。それは、私たちを成長させてくださるのは神なのだということ。このことは全く正しいことです。神様が私たちを成長させてくださる。しかし、その前の言葉をも私たちは心に刻まなければなりません。すなわち、私は植え、アポロは水を注いだ。種を適当に撒いといて、あとは神が育ててくれるだろうと放っておく話ではありません。自ら良い地を選び、自覚的にそこに自らを置き、そしてそこに成長に必要な水を来る日も来る日も注ぎ続ける。これらの条件が整って、神は私たちを確かに成長させてくださるのです。パウロの言葉を借りて言いますなら、私たちがなすべきことは確かに 神様がなしてくださることに比べれば取るに足らないことです。しかしそれがなければ、神様がなそうとしてくださる私たちの成長はとどめられてしまうのです。良き土壌に植えられていることで万事 OK なのではありません。そこから私たちは成長を強く願い、そのためにできることをするのです。努めるのです。積極的に御言葉に触れ、それを学ぶ機会があるなら、それを逃してはならない。これらのことがあって私たちは成長します。ことはとてもシンプルで、これらはすべて私たちの決断のもとになされます。しかし、このシンプルなことほど難しく、私たちはこのシンプルなことを前にして、そこから先に進むことをせず、早々に来た道を引き返してしまうことがあるのです。最後のこと、それは成長は終わらない。このようなことをお話しますと、疑問を持たれる方がいるかもしれない。いやいや、もう、私の成長はすでに止まっていると。なんか確信を持っちゃって。もう止まってる。ダメ私。もう終わってる。I'm the end. 確かに私たちの身長はこれ以上は伸びません。もしかしたら縮んじゃうかもしれない。習得できない技能というものもこれからたくさん今もありますでしょ。もはや遅いっていうことが。しかし霊的な成長であるならその成長はまだまだ続きます。まだまだ続きます。もっと言うと私たちの成長に終わりはないのです。私たちが息を引き取る瞬間まで私たちはキリストにあって成長することができます。そんなはずはない。いえ、そうだと聖書は言います。ヘブル12章は書いています。こういうわけで私たちはこのような多くの証人に雲のように包まれているのであるから、一切の重荷と絡みつく罪とをかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。信仰の導き手であり、その完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。走り続こうではないか。ここには人生という道を走っている信仰者の姿が書かれています。皆さんのことです。その工程において絡みついてくる罪や諸々の重荷をかなぐり捨ててイエス様を見上げて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないかという、もうゴールは間近だから、もうここからは歩きましょうっていう話ではないのです。そうです、そのゴールを走り抜くのです。若い時だけ走り、年を取ったら立ち止まろう、歩こうではなくて、誰もが皆走り抜こうというのです。走るのをやめてはいけないというのです。イエスを仰ぎ見つつ走り続けるということは、私たちが霊的に成長し続けるということです。そして二十歳の青年も、九十の方にも、イエス・キリストにあってその年齢に見合った成長が必ずあるのです。神様が私たちに対して願っておられることは何でしょうか？神様が私たちに願っていることは、私たちが霊的に成長することです。先ほど読みましたように、雲のように囲まれている聖書中の証人たちに共通することは、彼らが未だ獲得していない霊的成長という自分のテリトリーに果敢に踏み出していったということなのです。彼らはこの一点に、そう、彼らが霊的にどこまで成長できるかということに焦点を挙げて、そしてその人生を彼らは走り抜きました。人生の最後に、私たちは例外なく、人生で獲得したものはすべて手放します。しかし、私たちの霊的な成長は、 その時に手放すものではありません。我らと共に主のもとに携え上げられるものです。故に私たちが神の前に成長するということは本当に価値あるチャレンジなのです。あなたはこの価値あるチャレンジがあることを知り、それに取り組んでいるでしょうか。それともこのようなチャレンジがあるということを今まで知らずに生きてきたでしょうか。そうであるなら今日からこのチャレンジを受け止め、私たちの成長に心をもっと注ぐべきです。人生最後の日まで、まさしくその日まで、私たちには成長の余地があるのですから、まずキリストにあるこの成長を心から願いましょう。願いがなければ、申し訳ないけないけど、何も始まりません。そして根を張るべき土壌を見つけ、そこに留まり続けましょう。そして私たちは日々自らの成長のために水を注ぐことを務めましょう。これらが揃って、後は私たちを成長させてくださる神の約束の言葉に全幅の信頼を寄せて、自らの成長を楽しみ、待ち望もうではありませんか。この生き方の先に、このような生き方の先に、人生の最後に私たちが言い得る言葉が待っているのです。すなわちそれは、私は良き人生を送った。この人生に感謝する。そして今、私は神のもとに帰る。私のようなものを今日まで成長させてくださった主は本べきかな。お祈りしましょう。天の父様、私たちはあの日あの時、ただ一方的なあなたの恵みと憐れみにより神の子とされ、クリスチャンと呼ばれるものとなりました。以来、あの日から、あなたが私たちに望んでおられることは一つ。私に会って、霊的に成長しなさいということです。主は果たして私たちにそのあなたの願いが届いていたでしょうか。どこかで自分で勝手にもう私には成長などはないと勝手に諦めてしまって、もうそのところに座り込んでしまっているような自分の姿が私たちのうちにはないでしょうか。願わなければ始まりません。我らの人生はとてもシンプルです。まさしくあなたが言ったように、信じた通りになるように、成長などはもうないだろうと信じるなら、まさしくその言葉が私たちの人生に成就します。主よ、そのような人生、私たちはごめんです。どうかあなたに会って、少しでもあなたのそのお姿に近いものと成長していくことができるように、いつまでも乳を飲むような子供のようなものではなくて、硬い食物を食べ、しっかりと本当に成長していくことができる生涯を我らにあなたがお与えください。そのために、教会が備えられています。このところに根を張り、ここから多くの栄養をいただいて、それに我らの務めも果たして、主よ、日ごとに成長を喜ぶものとしてくださいますことを、そんな人生あったのかという生き方をすることができますように心からお祈りいたします。またもしかしたらこの中にはまだクリスチャンでない方もいらっしゃるかもしれない。我ら人の目指すべきところは何なのか、今日お話ししたような本当にやりがいのあるチャレンジが私たちに与えられているということ、 どうかこのことがお一人お一人の心に届きますように心からお祈りいたします。この時を心から感謝し、お一人お一人の心にある願いと信仰に心を合わせ、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくは、この朝も私たち一人一人に、あなたは本当に治りたいのかと、あなたの信じた通りになるようにと語りかけていてくださる我らの主イエスキリストの恵み、この言葉を私たちに問うために、この地に独り子を送ってくださった我らの父なる神の驚くべきご愛、主よそうです、私はそのことを願いますと、そのようなリスポンスを可能にしてくださる聖霊様の豊かなる力添えが、今日この礼拝に出席することが許された私たち一同の上に、今も後もよよ限りなくあらんことを。アーメン。